2023年1月22日降誕節第五主日礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌57番。賛美歌57番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番 5-A、 または主法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず 悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第15編、賛美歌の後ろの購読詩編の15ページになります。皆様は2文字下がっているところと太字のところをお読みください。詩識者と交互に唱え祈ります。購読詩編、詩編第15編。主よ、どのような人があなたの幕屋に宿り、それは完全な道を歩き、心には真実の言葉があり、共に災いをもたらさず、親しい人をあざけらない人。主を恐れる人を尊び、金を貸しても利息を取らず、これらのことを守る人は常しえに揺らぐことがないでしょう。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、皆をあがめます。主イエスがいつも祈りを重ねられたように、私たちもまた祈りを重ねます。主の祈りを、そして私たちの祈りに耳を傾けて聞いてくださるあなたが、いつものようにここに集まることを得させてくださいました。私たちはいつものようにここに集まってまいりました。一緒に座ってあなたに祈る仲間たちに会うことができました。お互いに深く言葉を交わし合うことはなくても、無事を喜び、あなたにある安らかな思いを持ってここに座ることができました。これはあなたからの賜物として心から感謝します。私たちが礼拝を捧げるに先立って、あなたが私たちを招き、受け入れ、許し、御言葉を語り、祝福してくださいます。礼拝は神の業、神の大きな恵みです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう、と、主イエスが招いてくださいました。今私たちはこの御言葉の通りにあなたの前にあって居こわせていただけます。そのことを信じて喜ぶことができますように。私たちを神の子として生かしてくださる命の御言葉をしっかり受け取ることができますように、成し得る限りの自己吟味と悔い改めをすることができますように、お互いのために祈ることができますように、この国のために、この世界のために祈ることができますように、病のために、特に弱くされている方たちのことを思います。その人本人もそのご家族も悩みながら、忍耐しながら過ごしています。主を助けてください。ご高齢の方たち、幼子たち、受験のただ中にいる人たち、今ここにおらせていただいている私たちも試練の中にあります。あなたがそれぞれにふさわしい助けと希望をお与えください。あなたの祝福に包まれている自分たちであることを見出すことができますように、主にある愛と自由に生かしていただけますように、聖霊を注いでください。この礼拝も終わりまでそのような時として 導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌93番 4-A にございます。人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。使徒言行録第10章17節から33節、新約聖書の232ページ、使徒言行録第10章17節から33節、新約聖書の232ページになります。お読みします。使徒言行録第10章17節から33節、ペトロが今見た幻は一体何だろうかと一人で思案に暮れていると、コルネリウスから差し向けられた人々がシモンの家を探し当てて角口に立ち、声をかけて、ペトロと呼ばれるシモンという方がここに泊まっておられますかと尋ねた。ペトロがなおも幻について考え込んでいると、霊がこう言った。三人の者があなたを探しに来ている。立って下に行き、ためらわないで一緒に出発しなさい。私があの者たちをよこしたのだ。ペトロはその人々のところへ降りて行って、あなた方が探しているのはこの私です、どうしてここへ来られたのですかと言った。すると彼らは言った。百人隊長のコルネリウスは正しい人で神を恐れ、すべてのユダヤ人に評判の良い人ですが、あなたを家に招いて話を聞くようにと聖なる天使からお告げを受けたのです。それでペトロはその人たちを迎え入れ泊まらせた。翌日ペトロはそこを立ち、彼らと出かけた。ヤッファの兄弟も何人か一緒に行った。次の日、一行はカイサリアに到着した。コルネリウスは親類や親しい友人を呼び集めて待っていた。ペトロが来るとコルネリウスは迎えに出て足元にひれ伏して拝んだ。ペトロは彼を起こして言った。お立ちください、私もただの人間です。そして話しながら家に入ってみると、大勢の人が集まっていたので彼らに言った。あなた方もご存知の通り、ユダヤ人が外国人と交際したり、外国人を訪問したりすることは律法で禁じられています。けれども神は私に、どんな人をも清くないものとか汚れているものとか言ってはならないとお示しになりました。それで お招きを受けたときすぐ来たのです。お尋ねしますが、なぜ招いてくださったのですか。するとコルネリウスが言った。4日前の今頃のことです。私が家で午後3時の祈りをしていますと、輝く服を着た人が私の前に立って言うのです。コルネリウス、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前で覚えられた。ヤッファに人を送ってペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は海岸にある川なめし職人シモンの家に泊まっている。それで早速あなたのところに人を送ったのです。よくおいでくださいました。今私たちは皆、主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして神の前にいるのです。主の言葉を聞こうと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今私たちが礼拝している姿が、このコルネリウスの家に集まってペトロの言葉を待っている、最後の今日今読みました最後のところ、主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして神の前にいるのですとコルネリウスが言っておりますが、これが教会の礼拝の姿ということを思います。ここに礼拝の姿がある、教会が作られている、互いを受け入れ迎え入れ主を仰いで礼拝を始めている、その群れがある。これはコルネリウスの家、自宅と思われます。神殿ではない、礼拝堂ではないけれども、コルネリウスは神の前にいると語っています。ペトロ先生の前にいるではなくて、もちろんそうなんですけども、その背後にペテロ先生を使わせてくださった神、神の前に私たちはいて、そして主の言葉を聞こうと、残らず聞こうと座っておりますと、コルネリウスが信仰によって語っている、これが教会の姿だと思うわけです。前回 の、 説教用紙は司法の方に挟んでありますけども、今日の箇所もまだその続きでありまして、このコルネリウスや家族や仲間がいかにこう救われ救いに導かれたかという物語であるとともに、今私たちが当たり前のようにこうして礼拝できることが決して最初から当たり前ではなかったと、このペテロの言葉にありますように28節で、ユダヤ人が外国人と交際したり外国人を訪問したりすることは立法で禁じられていますと、その立法を大事にして生きてきたペトロ、ユダヤ人の共同体の中に生きていたペトロもその一員でありました。でそういう、 こう、立法を超えて、で立法をいい加減にしてこんな立法はダメだって言ってなったのではなくて、それを超えさせてくださる神の導き、神の啓示があったから自分は来たんだということなんですね。でそういう出来事が教会が変えられるために、ペトロが変えられるために必要だったと前回も先週も申し上げましたが、まだそれが続いている。そしてその壁を乗り越えさせてくださる、ペテロを変えてくださる、教会を変えてくださる神の御業を見ていきたいと思うわけです。それでまた最初からいきたいと思いますが、17節でペトロが今見た幻は一体何だと思案に暮れていると、とあります。思案に暮れているとというよりももっと困っているのが言語の意味なんですね。途方に暮れている、もう困惑している、どうしたらいいかわからないぐらい、強い言葉なんです。その幻は前回見てきましたように、その天から大きな風呂敷のようなシーツのようなものの中にありとあらゆる生き物が入っていて、でペテロにこれを身を起こしほふって食べなさいという 声がしたわけです。しかしペテロはそれこそさっき申し上げたように律法を守って生きてきましたから、汚れたものを食べて自分の身を汚すことは決してしたことがないし、できません、それはできませんと断って、そのペテロは主の言葉を退けたわけです。しかし主は、神が清めたものを清くないと言うなということをと語り、これが3度繰り返された。これは何を意味するのかとペトロは途方に暮れていたわけですね。そういうところで、コルネリウス、百人隊長のコルネリウスの使いがシモンの家、この17節の終わりのシモンの家というのは川なめし職人シモンですね。シモンという名前はありふれていたので、こう区別、どのシモンか区別するために言っていて、こちらの方のシモンは川なめし職人のシモンの家です。その家にペトロ、シモンペトロは滞在していたんです。そしてこのコルネリウスからの使いが門口に立ち声をかけてっていうのも、私たちはさーっと読んでしまいますが、これもやっぱり当時ユダヤ人が外国人と付き合わないから、それを知っていますから、コルネリウスの使いは外から家に向かって叫んだんです。中に入らないで距離を保って、外からペトロはいますかと声をかけたんですね。門口に立ち声をかけて、大きな声で、その、ここはペトロ先生がいる家だということは探し当てたんですけど、ずかずか中に入ることはできない、しなかったわけです。で、お家の門のところにの近くで、そのようなコルネリウスの使いがいるときに、ペテロはまだ困惑して、一体何だったんだろうか、あの神が示されたことは何だろうかと考えていたら、次の神の導きがあった。聖霊がペテロに語りました。三人の者が来ているのだと、立って下に行き、ためらわずに一緒に出発しなさい、私があの者たちをよこしたのだ、神の声が聞こえました。厳密に考えれば、それはコルネリウスが使わした使いですが、私があの者たちをよこしたと主の霊は語ります。つまりこれは主の働き、主が先立ち背後で働きかけておられる。ペテロはその声を、霊の声を聞きました。そしてその指示に従って降りていって、それは私ですと申し出たわけです。そしてこの人たちの目的を聞きました。どうしてここへ来たのですかと。そして彼らは答えました。コルネリウス、百人隊長のコルネリウスを紹介したわけです。このコルネリウスは神を信じ、神を恐れ、またそのことによってユダヤ人に評判の良い人です。それはユダヤ人も認めるほどだ。その人が天使からお告げを受けて、そしてあなたを家に招くように、招いて話を聞くようにという、天使から御使いからお告げを受けて、それで私たちはあなたのもとに来ましたと言ったわけです。その話を聞いて、23節では、ペテロはその人たちを迎え入れ泊まらせたと。先ほど申し上げたように、ここにも先ほど申し上げたように、ユダヤ人が外国人と交際しないわけですから、ペテロがその人たちを迎え入れ泊まらせるということは、それはこの神の導きがなければありえないことだった。ペテロも決してしようとはしない、とんでもないということだったんですね。けれども、その律法の定めに勝る神の啓示、神の導きがありましたので、そしてまたそのことに従った、川なめし職人とその家族やその兄弟姉妹たちもそのことを受け入れて、このコルネリウスの使いを、従者と兵卒を迎え入れた。でここでおそらく食事もしたと思う、 一緒に食事を共にしたと思います。ですからまあこれは想像ですけれども、シモン・ペテロが見た幻、あらゆる生き物、地を這うもの、空の鳥が、まあ、大きな風呂敷のようなシーツのようなものに入れられて、そして、それをほふって食べよと言われた主の言葉を思いながら、今自分がそのコルネリウスの使いとともにこの食卓を囲んでいるということは、これは神が望んでおられることだ。神が清めたものを清くないと言うなと言われた、この神の思いが実現しているとペテロはこの幻の意味をかみしめながら食事を共にしていたのではないかなと思うわけです。そして次の日になりまして、ペテロとそのコルネリウスの使いと、それからヤッファの教会の兄弟たちも何人かとありますが、あと11章を見るとこれは6人って書いてあるんですね。ですからペテロと6人の兄弟たちと、そしてコルネリウスの使いが3人ですから、10人が今度はカイサリアに旅をしたということです。その旅の間にも交わりはあったと思います。そして24節見ますと、カイサリアに到着してコルネリウスの家に着きました。そこでは彼がコルネリウスが親類や親しい友人を集めてペテロの到着を待っていたわけです。ここでもユダヤ人の慣習ということがありますから、25節でペテロが来るとコルネリウスは迎えに出たんです。家を出てペテロ先生のもとに来た。で、次の足元にひれ伏して拝んだとありますのは、これも驚かされることですけれども、まるでペテロを神のようにしてひれ伏して拝んだということでした。そしてペテロは彼を起こして言いました。お立ちください、私もただの人間です、自分を拝むことはしてはならないということを優しく声をかけて、私もただの人間です、神の前にあなたと私共にただの人間であると答えて、それをやめさせました。そしてペテロとコルネリウスが入っていく。で、この時にはもうためらわずペテロはコルネリウスの家に入っていくわけです。そして大勢の人が集まっているのを見た。一つ一つが神の導きのもとに進められていくということを思います。ペテロは彼らに、この人たちに言うわけですね。ユダヤ人は外国人と交際したり外国人を訪問したりすることは律法で禁じられていますけれどもですね、この次が大事。けれども神は私にどんな人をも清くないものとか汚れているものとか言ってはならないとお示しになりました。一つ一つ幻について困惑し途方に暮れ考え込んで、しかし霊の導きがあり三人の者たちと会い交わり、そしてカイサリアに旅立ってペトロは一つ一つの出来事が神によって導かれる中で、幻、示された幻の意味は、神が私にどんな人をも清くないものとか汚れているものとか言ってはならない、そのことを示されたんだ。で、それが分かりつつありましたから、お招きを受けた時にためらわずにすぐ来たのだと語りました。そして改めてコルネリウスに自分を招いた次第を聞いたわけですね。で、コルネリウスの言葉は使徒言行録10章の冒頭にあります出来事をまたこのまま繰り返して言っています。それは4日前のことになりました。このコルネリウスの言葉、 にも31節にありますが、あなたの施しは、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前で覚えられた。コルネリウスは神の言葉を聞いて、自分の祈りと愛の技が神の前に届いていたということを知りました。そしてだからこそ、先ほど申し上げたように、このペテロを招くようにという指示に従い、それで神の前に私たちはいるのだと、この33節で語っているわけです。で、ここではまだコルネリウスはペテロからイエス・キリストの救いの出来事、福音は聞いていませんので、この神、33節の主というのは、イエスのことはまだわからない誠の神、私たちでいう旧約聖書の神、ユダヤ人の神、父なる神ということもどれだけ分かっていたか分かりませんが、この聖書の神を指していることです。この後に、次回になりますけれども、イエス・キリストの福音をペトロは語ることになります。今日説教の題と説教がちょっとずれるなってことがしばしばあるんですけども、10日前に説教題をつけるときには、この33節から主の言葉を聞こうと、このコルネリウスの言葉、そして神の御前でということは入りきりませんでしたけれども、それが今の私たちもまたこの礼拝こそそうだという思いで題をつけたんですけれども、この十章の出来事まだ続きますけれども、もう一つ非常に心に止まった言葉がありまして、そのことも分かち合いたいと思います。これは翻訳の限界があるのですけれども、この十章のコルネリウスの物語、またこの前に先立つ九章のドルカスの復活の出来事から始まって、その立ち上がれ、ごめんなさい、声が低い、立ち上がるって言葉が非常にたくさん出てくるんですね。それを分かち合いたいと思いました。十章の方なんですけれども、先ほど申し上げた、この神がペテロに、屋上に祈っていたペテロに示された幻の言葉の中に、13節ですけれども、ペテロよ、身を起こし、ほふって食べなさいと、使徒行の行録10章の13節にありますが、この身を起こしっていうのは、立ちなさい、立ち上がれっていう命令形なんです。立ち上がりなさい、そしてほふって食べなさいという命令なんですね。で、この立ち上がって、立ち上がりなさいと、そしてほふって食べなさいという声が3度こう繰り返されたわけです。ですから、ペテロよ、立ち上がれ、立ち上がれ、立ち上がれと神は語られたんですね。そしてこの立ち上がれ、立ち上がるという言葉は20節にも出てくるんです。立って下に行き、ためらわないで一緒に出発しなさいの立って、でも立ち上がり、立ち上がりという言葉なんです。そして23節の翌日、ペトロはそこを立ちと彼らと出かけたという言葉にも立ち上がるという言葉がありまして、そして26節、ペテロを拝んでしまったコルネリウスにペテロが言った言葉、お立ちくださいというのも立ち上がれ、立ち上がりなさいという、立ち上がってという言葉が続いているんです。そしてこの言葉が九章の終わりのタビタ・ドルカスの蘇りのところにも使われているんです。これはイエス様が起こされる復活の時にも使われる言葉なんですけれども、九章の39節ですね。ペテロがそこを立って、立ち上がって出かけた。そして40節、 タビタ起きなさいと言うと、彼女は目を開きペテロを見て起き上がった。41節の生き返ったタビタを見せたという生き返ったも立ち上がるというおなじみな動詞なんですね。で、聖書でこう立ち上がるというのは今いる場所から離れて踏み出すという意味があるんです。で、タビタの場合はその死の縛りから解き放たれて目覚めさせられて復活にの命に立ち上がらせていただいた。これは主イエスの復活の時にも使われる言葉です。そして幻の中でペテロが聞いた神の言葉も立ち上がりなさい、そしてそれをほふっと食べなさい、それは律法では許されてません、とんでもないというペテロで、もしペテロがその世界に踏みとどまったままであったら、それをから決別して新しく踏み出すことがなければ今の教会はないでしょう。でも主が立ちなさい、そしてこれをほふって食べる、それは神が清めたものだから、あなたが清くないということを捨てなさい、立ちなさい、そしてこの新しい異邦人もキリスト者になる、新しい教会の一員になる、そういう出来事へと導かれるためにペトロがここから立ち上がって新しい導きに踏み出すことが求められていた。それは復活の時にも使われる言葉ですから、本当に古い自分から私たちは立たせていただいて踏み出していく。そしてコルネリウスがの使いが訪ねてきて立ち上がって出かける、これは、日常にも使われる言葉ですけども、そして思わずコルネリウスを拝んでしまった、ペテロを拝んでしまったコルネリウスに26節で立ちなさい、立ち上がりなさい、お立ちくださいといった言葉も、コルネリウスが今までの自分、神を恐れて生きておりましたけれども、神の導きの中、招きの中、イエスをキリストと信じて生きる共同体の中に入る、そのところでコルネリウスもペテロを通して立ちなさい、立ち上がりなさいと言われたと思うんですね。ですから、その主の言葉を聞くということの前には、主の導きのもとで私たちも私たちを知らない間に生きづらくしていた慣習であるとか、もちろんそれで共同体は成り立っていた部分もありますけれども、神が新しいことをなさろうとして、そこから私たちを導き出そう、新しいところへ踏み出させようという時に、そこから立ち上がる、そしてそこから離れて一歩踏み出す、それは死から命へ入れていただくことでもある。古い自分を置いて新しい交わりの中に踏み出すことでもある。それはペテロもやらせ通らされたことであり、コルネリウスもまた通らされたことでありました。そしてユダヤ人も異邦人も神の前ではただの人間ですと、つまり自分は人間、同じ人間だからではなくて、ただの人間というのは神の前にあって、あなたも私もただの人間だと。どこで生まれても、どんな地位であっても、どんな過去があっても、どれだけ信仰生活が長かろうが、また短かろうが、今共に神の前にあって、あなたも私もただの人だ。神の前では分け隔てなく同じで、違いはそれぞれありますけれども、ただの人間同士として共に立ち、そして共に主を見上げる、そこに行くためにそれぞれまた立ち上がらせていただくということですね。そのただの人がただの人のままにさせないのが神の御心であって、本当に無力な、いろんなところにとらわれているただの人である私たちですけれども、そこに 神の言葉が語られようとしている。私たちは神の前に導かれている。それが個人の家であっても、コルネリスの家であっても、またヤッファのドルカスの家であっても、エルサレムの神殿であっても、この全世界を治めておられる、すべてのものをお作りになった天地を作られた、そして神の言葉を語ろうとしている、その神の前に共に立っている。ペテロもコルネリスも初対面だったわけですよね。で、会おうとして二人が会ったわけでもない。すべて神の霊の導きのままに出会いが生まれて、そしてキリストを通して、死を通して互いを受け入れ、迎えて神の前で主の言葉を聞こうと礼拝をしている。立ち上がらせていただいて、そこに導かれている。私たちの今ここで捧げている礼拝もそうなんですね。私が語っておりますけど、それは私を通して皆さん神の前で主の言葉を聞くわけですよね。それでそれぞれが置かれたとこから立ち上がらせていただいて、主に背中を押していただいて、ここに来ることができた。また神の御言葉を聞きながら、それぞれ私たち物理的にあるところばかりでなく、いろいろな面で自分たちが置かれたところでまた戻っていくわけですけども、ここで解き放たれて、また主と共に立ち上がって、また日常もまた主は仰いで生きるわけですね。もう2000年間教会はそうやって営みを続けてきたわけです。この初代教会のここで私たち共にただの人間です。神の御前にある互いだという交わりが生まれたから。でもこの後見ると、でもこれなかなか難航して、まだユダヤ人がそれを反対して、いやそうだなんだって、もうパウロの使徒会議までこれは続きますね。これは容易でない。教会が変わるのは容易でない。でもそういうことの出来事の中で変えられていって、教会は今に至っているわけです。私たちも立ち上がらせていただいて、神の御前で主の言葉を聞く、その礼拝の群れがいつも神にあって導かれていることを信じ感謝するものです。お祈りをいたします。主なる御神、このコルネリウスの救いの物語、またそこに寄り添って主にただひたすら導かれていったペトロに、教会の姿があることを思います。ただの本当に取るに足らないものが神の前に導かれて今共にあることの不思議を思います。これは神の技、あなたを仰いで互いを受け入れて、あなたを明かしすることができ、またそれぞれがいろんなところにあると思いますが、主にあって立ち上がらせていただき、御言葉を聞いて導かれますことを願います。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌560番、560番。
Thank you.
私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
寒い朝ですが、守られて今朝も私たちを礼拝の前に歩ませていただきましたことを感謝申し上げます。神の言葉、主の霊が私たちを捉え、また立ち上がらせていただくことを神様、心から感謝申し上げます。その置かれたところであなたが共にいますと叫ばしてくださいますように、どうか今週もお守りくださいますようにお願いをいたします。ご高齢の方、病の方々、どうかその置かれたところであなたがお守りください。ただいまあなたから お預かりしましたものをお捧げしました。どうか御国拡張のために、あなたの御用のためにお持ちくださいますようにお願いをいたします。感謝し、ご一同の祈りとともに主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。
唱詠賛美歌29番を賛美します。賛美歌29番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。